じゃあですね、テーマを変えます。書いてください。他人を進化させる究極の方法。そう、他人を進化させる方法です。で、これは人によっては一番今までのね、継承の話の中で重要になるかもしれないです。で、特に今、あなたが、その情報ビジネスにこう、家族が反対していたりとか、友達にやるよって言ったら、いや、そんなもんダメだよ、詐欺だよ、やめた方がいいよ、騙されてるよとかって言われたりとか、この家族の協力、奥さんの協力が得られなかったりとかね、逆に旦那さんの協力が得られなかったりとか、子供がこう反対したりとか、あなた以外の周りの人が、こうね、反対してる何かを、あなたの進化をこう妨げるようなことがこう起こってる場合は、そういう人は、今回の話っていうのが、まあ、ものすごく重要になります。あなたが進化する方法、今までいろいろ話してきましたよね。今日伊勢さんの話でもたくさんあったと思うんですけども、あなた以外の周りの人が進化する。そういう方法を話します。で、これ、覚えてほしいというか、まあ、書いてほしいんですけども、あなたが進化すると、他人は邪魔をする。と書いてください。あなたが進化をすると、他人は邪魔をするんです。いいですか？で、なんでね、あなたが進化すると他人が邪魔をするのかっていうと、もう本当に純粋に単純に言うと、寂しいからなんですね。そう、あなたが進化してどっかに行ってしまうっていうのが、無意識でわかるんですね。あ、この人はもう成長している、進化している、どっか私のことを去ってしまうんじゃないかなっていうのがわかるから、無意識で引き止めようとするんです。だからあなたが進化しようとすればするほど妨げるんですね。で、まあ、すごくいい例だと、まあ、僕も同じ経験があったし、周りのね、成功している人たちも同じことを言うんですけども、貧乏な時は、こう、奥さんが応援してくれるんですね。貧乏な時は頑張ってとかで仕事手伝ってくれたりするんですけども、お金をある程度持って、こう、収入が、こう、手に入り出した途端に、奥さんがこう、邪魔をし出すっていうことがよくあるんですね。そう、なぜか、こう、収入が入った途端に急に喧嘩が多くなったりとか、何かね、今まで手伝ってくれたものを手伝ってくれなくなったりとか、何か、愚痴を言われたりとかっていうことになってくるんですね。なぜか進化すると、身近な人、周りの人が、あなたの進化を止めるんですよ。邪魔をするんですね。そう。でもそれは、裏を返すと寂しいからなんですね。一人ぼっちになりたくないんです。このままあなただけが進化していったら、私は置いてかれていくかもしれないっていう、そういう恐怖から来てるものがほとんどだと思うんですね。そう。だから、これからその、嫉妬とかね、妬みとか寂しさで、あなたの進化がこう妨げられてきます。で、そうすることによって、あなたの進化のスピードが遅くなります。そこに摩擦がこう起こると、あなたの進化のスピードが遅くなるんですね。わかりますか？摩擦ですよね。そう。例えばね、宇宙でこう、重い石をね、こうポーンって投げたら、すごいスピードでヒューンって進んでいきますよね。でもこう、地面の上でこうゴロゴロ転がすとなかなか進まないですよね。それは地面と石の間にこう摩擦があって、それが邪魔をしてるんです。摩擦はスピードを落とすんですね。そう、あなたの進化のスピードを下げるんです。うん、そう、本当に覚えてほしいんです。あなたが進化すればするほど、他人は、周りはあなたの邪魔をします。そしてそこに摩擦が生まれます。急に友達がなんか手伝ってくれなくなったりとか邪魔をしだしたりとか悪口を言い出したりとかそういうことが起こってくるんですね。あなたが進化すればするほど周りが邪魔をする。これは覚えておいてください。だからね、こう絶対にあなたの周りがね、あなたが進化をしだすと周りが邪魔をした時に、もうすぐにカーッとなってワーッとなって喧嘩をしたら、またさらに摩擦が生まれてさらにスピードが落ちますよね。なのでそこでもうカーッとならないでほしいんですね。そう、あ、うん、今この人は寂しいんだな、一人ぼっちになりたくないんだなっていうことをこう分かった上で、こう話をしていってほしいんです。で、時にはね、あなたの進化を妨げる人を切り捨てなきゃいけない時が来ると思います。こればっかりは、どうしてもそういう時が来るっていうふうに僕も思います。僕自身も、やっぱり自分が、まあ、経済的にね、すごくこう進化した時っていうのは、やっぱり何かを切り捨てた時だったんですね。前回のテーマで切り捨てと集中って話をしたと思うんですけども、友達をこう切り捨てた、何か交友関係とかね、遊びを切り捨てた、趣味を切り捨てた、何かしらを切り捨てた時に大きい進化があったんですね。だから、切り捨てなくちゃいけないっていう時もあるっていうことは覚えてください。でも、家族とかね、本当に大事な友達とかね、どうしても切っても切れない人っていますよね。そんなに簡単じゃない村上さん、切り捨てたら進化するのは分かっていても、今までね、育ってくれた親をね、じゃあ切り捨てて、自分だけ前にすればいいのか、俺はそんな生き方には賛成できない。それ分かります。僕も、ね、例えば親がね、どんなに進化を妨げたとしても、完全に切り捨てて前に一人だけ進むっていうことはできないです。だその時に、今日これから話すことを覚えておいてほしいんですね。そう、切り捨てるのでもなくて、摩擦を起こして喧嘩をするのでもなくて、あなたの周りの人を、他人を 進化させる方法です。そう。でね、これ書いてほしいんですけども、他人の感情を進化させると書いてください。他人の感情を進化させるです。そう。で、これからあなたが何かね、あなたの周りの人があなたの進化を邪魔しようとしたときに、これからね、言う5つのステップを使って、あなたの周りの人を進化させてあげてください。いいですか ?5 つのステップです。まず一番最初に書いてくださいね。最初に、どうしたの?何があったの?っていうことを聞いてください。まずね、相手が何か怒ってる。相手が何かね、こうパニックになっている。相手が何か落ち込んでるっていう時に、必ず、まずどうしたの?何があったの?っていうことをこう優しく聞いてあげてください。そう。で、二つ目に、それについて、どう感じるか聞いてください。どう感じるか、どういう感情が起こっているのかを聞いてください。これちょっと注意してほしいんですけども、思考じゃなくて感情です。どういうふうな考えが思っているかじゃなくて、どういう感情を持ったかです。感情、怖いとか寂しいとか、一人ぼっちになりたくないとか、楽しいとか嬉しいとか、そう感情ですよね。思考ではなくて、どういうふうに今あなたは感じているのかを聞いてください。いいですか?で、三つ目のステップ。三つ目のステップで、何を学んだか。何を学んだのか聞いてください。どういうふうに感じて、でそれについて何を学んだのか聞いてください。で、四つ目のステップ。で、自分について、まあ相手についてですよ、ね。あなたと奥さんだったら、奥さんがどういう気づきがあったのか聞いてください。あなたはそれについてどういう気づきがあったんですかということを聞いてあげてください。で、五つ目のステップで、最後のステップで、今後、どういうふうにしていくのか。っていうのを聞いてほしいんですね。いいですか ?5 つのステップです。最初に、どうしたの?何があったの?って聞いて、次に、どう感じるの?っていうふうなことを聞いて、次に、どういう気づきがあったのか、どういうふうな、何を学んだのか聞いて、そして、自分についてどういう気づきがあったのか、そして、これからどういうふうにしていくのか、っていう、この5つのステップを忠実に、律儀に順番をもう持って、優しく聞いてあげてください。で、例えば、僕自身ね、最近あった話で、僕の奥さんが、まあ、子供に怒ってたんですね。僕がパソコンで、こう、仕事をずっとしていたら、もう、すごい隣で、子供とね、小学1年生になるんですけども、子供と奥さんがずっと喧嘩をしてて、口喧嘩をしていて、まあ、もううるさいな、仕事にならないなと思って、まあ、こう、言ったんですね。で、まずね、奥さんにこう聞いたんですね。どうしたの?何があったの?っていうふうに聞いたんです。そしたら、子供が、もう言うことを聞かないと。何回宿題しろって言っても宿題しないし、テレビから離れてみろって言ってもテレビから離れないし、もう全然私の言うことを聞かないのっていうふうに言ったんです。で、そこでね、優しくね、じゃあどういうふうに感じるの?どういう感情を持ったの?っていうことを聞いてあげたんですね。そう、そうしたらムカつくって言ったんです。もうとにかくムカつくって。子供がムカついてしょうがないって言うんですね。そう、でもここで、もう少しね、他にどういう感情を持ったっていうことを聞いてあげたんですね。ムカつく以外には他に感情なかったって言ったら、しばらくこう、って考えてから、でムカつくっていうよりは、なんかね、僕の言うことはいつも聞くのに、奥さんの言うことは聞かないから、すごいそれで実は寂しかったっていうふうに言ったんです。なんで、もしかしたら、私のことは好きじゃないのかな、パパのことは好きだけど、私のことは好きじゃないのかなっていうふうに思って、すごい寂しくなった。そう、だから怒ったのっていうふうに言ったんですね。そう、で、わかったよっていうことを言って、それについて何をこう、学んだのっていうことを聞いたんですね。そう、何を、どういうことを学んだのって奥さんに聞いたんです。そしたら、実は、怒ってね、言うことを聞かないから怒ってたんじゃなくて、私は、寂しかったから怒ってたんだっていうことに気がついた。そういうことを学んだよってことを言ったんです。そう。で、そうか、寂しくて怒ったんだよなって言って、まあ俺もわかるよって言って、で、僕もね、自分とおじいちゃんとかをよく比べられるんですよ。おじいちゃんは何でも買ってくれるし優しいし、でもパパはなんかいつも怒ってばっかりで、おもちゃは買うなとかって言うから嫌いとかって言われるともうカーってなって怒ったりしてるんですけども、だからすごい気持ちわかるよって。だから俺もね、そういうふうにすぐガーってそう言われると怒るけど、やっぱり実はね、おじいちゃんと比べられて、それで悔しくて怒ったりとか、寂しくて怒ったりしてるから、お前の気持ちはわかるよっていう話をして。で、それについてね、どういう気づきがあったのっていうふうに聞いてあげたんですね。そしたら奥さんが、私は実はね、寂しがり屋だったんだなっていうことに気がついた。子供が言うことを聞かないとか、子供が勉強しないとか、 なんかそういうことをいつも言ってるけど、そうじゃなくて本当は寂しいだけだったんだなということに気がついた。うん、っていうふうに言ったんです。で、僕が、うん、そっか、わかった。じゃあ、これからどういうふうにしていこうかっていうふうに言ったら、うん、まずこれからは、その、バッて怒るんじゃなくて、寂しいっていう気持ちとか、悔しいっていう気持ちを子供に素直に話してみようと思うっていうふうに言ったんですね。うん、で、それでね、子供がこう多分分かってくれると思うから、そういうふうにね、まず自分の気持ちを正直に伝えてみようと思う。だまず怒らないで、一番最初に怒った寂しいとかね、悔しいとかそういう気持ちを大事にして、それを伝えることにするっていうことでこう話が終わったんですね。で、まあ僕もよし、分かった。じゃあ今度からそういうふうにして頑張っていこうっていうふうになったんです。こうやって、彼女も、まあね、すぐにはその、またね、すぐに次の日になったら同じようなことで怒ってたんで、なかなかすぐにできるもんじゃないんですけども、またね、その度にもう一回話したら、あ、忘れてたっていう風になって、だんだんこう進化していって、勉強しないっていうことでこう怒らなくなったんですね。で、子供も、やっぱり母親から寂しいっていう言葉を聞いて、あ、自分が守らなきゃとか、自分がしっかりしなきゃっていう気持ちになって、だんだん大人になってきてるのがわかるんですね。そう。だから、今のね、この5つのステップを使って、あなたもね、他人をこう、周りの人を進化させてあげてほしいんです。で、まあ、継承ではね、基本的にあなたが進化するためだけの方法だけをこう、ずっと伝えてきたので、やっぱりね、他人との間にこう、摩擦がどんどん生じてきてると思うんですね。で、多分、もっと収入が入れば入るほど、これからこういうことが起こります。なので、覚えておいてください。あなたが進化すると、他人はあなたの進化を邪魔をする。でもそれは、実は寂しい、悔しい、嫉妬とかそういう裏返し、なんですね。それをなんかさもね、正論のように、情報ビジネスなんて詐欺だとかね、どっかでこう、聞いてきたような知識を披露して、あなたのことをこう邪魔しようとするんですね。そう。でも、その裏には寂しいっていう気持ちがこう隠れていることを分かって、これからね、あなたが本当にどんな収入を得ても、40万円と言わず、本当に100万円とか1000万円とかね、億万長者になっても、そういうの気持ちを忘れないで、そして、本当にね、大切な人だけは、この5つのステップを使って進化させてあげてください。そう。でね、もうこれは書いてください。ビジネスでも同じなんですね。摩擦はスピードを妨げる。書いておいてください。摩擦はスピードを妨げます。あなたがね、もしお客さんとの間に、お客さんからじゃあアンケートが取れない。としたら、何かしらお客さんとの間に摩擦があるんですね。お客さんがアンケートが、あなたはアンケートに答えてほしい。アンケートに答えたくない。何かしらの摩擦があるんです。その摩擦を減らすことが、あなたの進化につながるんですね。そう、見込み客が集まらない。何かしらそこに摩擦があるんです。ビジネスを成功するために、収入を上げるために、そこにある摩擦を消していくことが、あなたが最短距離で、最短のスピードで成功する方法になります。そう、これを覚えておいてください。
では次です。成功回避不可能システムを持つということです。これを覚えておいてください。で、成功回避不可能な環境、状況、そういうものを常に持ってほしいんですね。もう成功から逃れられない。もうどうやっても成功するしかないっていう環境を作ってください。で、それが居心地が悪いことかもしれない。でも、それを持ってほしいんですね。で、まずやってほしいのは、何度も言ってきたように。でもこれをやるだけで、本当にあなたが一気に進化することができるんです。だから、まず、あなたがメンターになってください。そして教える人を持ってください。そして、あなたもメンターを持ってください。つまり、メンターがいて、そしてあなた自身もメンターになっている。そして教える人がいる。こういう環境をまず作ってほしいんです。で、そうすれば、あなたの学習のスピードっていうのは、教えることで、そして教えている人から質問を受けることで、そしてその質問をメンターに聞くことで、もう加速度的に上がっていきます。だからまず、あなた自身がメンターになる、そしてメンターを持つっていうことを常に自分がマスターしたいと思う分野に関して、必ずその、設計図を持つ、その構造を作るっていうことを心がけてください。で、これをすれば、あなたが今マスターしたいこと、手に入れたいこと、ね、そういうスキルとかいろんなものがどんどん手に入って、で、本当に、豊かな人生が送れるんじゃないかなと思います。で、必ずメンターを持つ、メンターになる、これを覚えておいてください。
そう。でね、伊勢さんが言ったように、あなたが成功から逃げられないためには、あなた自身がメンターになる必要があるんですね。そう。で、今まではなんかすごいね、自分に知識をこう通してくれるメンターに出会って、その人に教えを起こっていれば成功するんだっていうふうにこう思ってたかもしれないんですけども、 同時に、あなた自身がメンターになっていく必要があるんです。そう。だからね、まあ、極端な話をすれば、継承で教わったこと、それを家族に教えていく、友達に教えていくっていうことを、同時にやればやるほど、あなたは一気に成功に近づいていくんですね。そして、この教えてもらってる、お金も払ってる、勉強しなくちゃいけない、稼がなくちゃいけない。同時に、あなたの弟子もいる。彼に対してもいい格好しないといけない。そして、彼のためにも自分が成功実例を作らないといけない。ということになって、成功から結局逃げられなくなるんですね。ビジネスだけじゃなくても何でもそうです。だから、あなたが今一番覚えたいこと、今一番パッションがあって、そしてあなたの成功につながることを、そういうね、分野のメンターをまず見つけること、そして、それをすぐに人に教えるメンターになるということをやっていってください。そう。で、ただここで重要なのが、間違ったメンターを持つと、すべてが台無しになります。どんなに、あなたがね、よし、この分野で成功しようと思って、メンターを見つけようと思って、焦ってね、変なメンターを見つけたとしたら、もう本当にすべてが台無しになってしまうんですね。当然、あなたが教える人も、間違った情報を実践するので、時間も無駄になる、お金も無駄になる、もう体力も無駄になる、すべてが無駄になってしまうんですね。だから、あなたは、あなたが成功したい分野で、正しいメンターを見つけて、正しいメンターを持つ必要があるんです。で、このテーマでは、正しいメンターを持つ究極の方法を話していきます。そうでね、僕自身、今までまあ、メンターって呼べる人がこう、何人かいたんですね。で、メンターって言わなくても、やっぱり、まあ、尊敬する先輩だったりとか、尊敬する上司だったりとか、まあ、すごいなと思う社長さんだったりとか、師匠って呼べるような人だったりとか、まあ、いろんなね、自分よりこう、自分がこう、憧れてるスキルとか、そういう才能とかを持ってる人っていうのにたくさんついてきたんですね。で、その人たちにこう教えをこういながら、こう僕はこうやって階段を成功の階段をね、こう少しずつ上がっていきました。だから本当にメンターの重要性っていうのは分かってるんですけども、やっぱりもう振り返ってもいい先生、いいメンターについた時っていうのは、もう飛躍的にものすごい、もう収入も上がったりとかね、何かすごい健康になったりとか進化を遂げるんですけども、悪い先生に出会うと、もうそれが一気に台無しになるんですね。本当に悪い先生についてつくほど、もうストレスが溜まって、もう経済的にも肉体的にも感情的にももう全部の面でこうマイナスになってしまうんです。そうでね、特に気をつけてほしいのが知識。知識に対するメンター。なんかね、すごい才能、知識を持ってる先生にこう、いろいろこれからついていくと思うんですけども、間違った知識を持ったメンターにつくと、これは本当にもう、ちょっとね、ダメージを受けるとか、ちょっとね、その、マイナスになるとかっていうレベルじゃなくてね、すべてゼロになってしまう。もしくは、大きくマイナス、後ろに逆戻りしてしまうぐらい、恐ろしいんです。そう。だから悪い知識は入れちゃいけないって話は、もう今まで何度も何度もしてるんですけども、この知識に関するメンターだけは、本当にね、慎重に慎重に選ぶ必要があるんです。例えばですよ、例えばあなたが、じゃあね、情報ビジネスで頑張って1億円の貯金をしたとします。1億円の貯金があった。もう銀行口座に1億円の貯金がある。そう。で、でも、じゃああなたがね、よし、この1億円をどうしよう、さらに増やしたいなと思って、多分ね、1億円持つとね、次は投資をしたいっていう風に人間はなるんですね。あなたが動かなくても、お金にお金を稼がせるっていう思考になってくるんですね、みんな。まあ僕も伊勢さんもこうなっていったんですけども、投資にこう、気持ちがだんだん移ってくると思うんですね。でこれ、ちょっとこのことも覚えておいてほしいんですけども、投資にこうね、移っていく可能性があるので、そこでじゃあ例えばですよ、1億円の貯金がある。投資について、素晴らしい教えをしてくれるメンターがいた。その先生のこうメンターをこうメンターになってもらいたい。で、いろいろ情報を提供してもらった。うん、この人は信用できると思って、その人がね、よし、これは大丈夫だっていう、その株の銘柄に1億円を投資したとしますよね。でもそれがダメだった。一気にこうマイナスになりますよね。で、株とかこうなんか FX とかやってる人はわかると思うんですけども、自分の持ってるお金以上にその株を買うこともできるんですね。その信用取引とかってまあ細かい話があるんですけども、じゃあそういうことをしてしまった。じゃあその1億円が0円になるだけじゃなくて、さらにマイナス何千万円、何億円の借金まで背負ってしまうことになるんですね。そう、これにすごく似てます。知識の、間違った知識をこう入れる。間違った知識のメンターを持つっていうことは、これにすごく似てるんですね。例えば今まであなたがね、健康にこう暮らしてきたとします。でもじゃあある健康のメンターがね、マルチビタミンをこうサプリメント摂取しなさい。そのビタミンは大事だから、ああでこうで、こういうメリットがあって肌もツヤツヤになって髪もね、綺麗になって、肥満も治るからマルチビタミンのサプリメントを毎日摂取しなさいって言ってこうやってじゃあ、うん、その先生の言うことを聞いて摂取したとしますよね。でもまあ実はねそのマルチビタミンだけっていうのをこう摂取すると、まあ、内臓に悪いっていう話があってそのまあその ビタミンというのは素晴らしいですよ。でも、例えばレモンとかビタミンは素晴らしいんですけども、それはビタミンだけじゃなくてね、いろんなミネラルとか、いろんなね、レモンの中に詰まっているすべての栄養素の調和が取れて、初めて栄養になって、僕たちのエネルギーになるんですね。でもそれを、あ、じゃあビタミン、レモンのビタミンがいいんだと思って、ビタミンだけをこうバクバク食べたとしますよね。で、それはその、化学式がね、理科の実験で習った化学式がビタミンと同じっていうだけであって、天然のビタミンとはまた違うわけですよね。しかも、その他のね、ミネラルとか他の調和が全然取れてないビタミンだけを取るから、あなたの内臓とかあなたの脳っていうのは、逆にそれを毒物だと思うんですね。そう。それで、それをこう押し出そうとして熱が出たりとか病気になったりとかしてしまいます。こういう話にすごく似てるんですね。ちょっと間違った知識を入れてしまうと、逆にね、今まで健康だったのが不健康になったりとか、1億円の貯金があったのがゼロになったりとか、借金になったりしてもらしてしまうんですね。だからあなたは本当に慎重に慎重に正しいメンターっていうのを選ぶ必要があるんですね。そうでね、何度も何度も言うんですけども、本当にメンターの存在っていうのは重要です。特に、時間。もう早い時間で成功したいですよね。早い時間でその億とかの貯金を作って引退したいですよね。僕もあなたも同じだと思うんですね。そう。早くセミリタイアしたいなとかっていう気持ちがあると思うんですね。そのためには、やっぱりメンターっていうのは僕は絶対条件だと思っています。それはまあ、僕自身がそのメンターの存在によって、すごい早いスピードでここまで引っ張ってきてもらって、今ここにこうして立って喋っているので、もうそのメンターの重要性っていうのはわかるんですね。でも慎重に選ぶ必要がある。ということです。そう。僕自身がこの情報商材、情報企業、情報ビジネスっていう、このマーケットに入ってきてね、こう情報商材を売り始めた時っていうのは、第3次情報商材ブームっていうふうに言われていたんですね。つまり第1次、第2次があって、儲けてる人がいて、儲けてる人がいて、第3次目にこう、いけるんじゃないのっていう話で入ってきたんですけども、もうその時はね、もう詐欺だとか、もうダメじゃないかなっていうふうに言われてたんですね。今とまあほとんど変わらないような状況でした。その中で、こうして、まあね、周りのね、同期たちがどんどんどんどん消えていく中、やっぱ一人だけでもないです。まあ周り何人かいるんですけども、こう稼ぎ続けて、そして今も、こうしてね、こう人前で人に情報ビジネスの方法を教えられるっていう立場になったのも、やっぱりもうすべてメンターのおかげなんですね。で、まあ、伊勢さんがいて、まあ、平秀信先生がいて、ミスター X がいて、メンターがいて、で、メンターに教えをこうってきて、そして、今があります。そう。で、もう振り返ってみて、かなり短期間で成功できたのは全てメンターのおかげだと思ってます。メンターっていう存在がなければ、今の僕はもう絶対ないです。そう。で、僕自身ね、本当に、まあ僕の過去をみんな、だいぶね、あなたも知ってると思うんですけども、こう、他人にこう自慢できるような過去は本当に歩んでないです。本当にろくな人生をこう歩んでない。もう人も傷つけてヤクザだったりとか、本当にね、なんか、肉体的にも感情的にも、とても恵まれてる、なっていうふうにこう自分で思ったことがないぐらいあまりいい人生を歩んできてないんですね。でも、まあ、一つだけ自慢できるというか、これだけはやっぱり僕がね、あすごい自分にとって自分に才能があったなって思うし、これのおかげで成功できたなと思うのがやっぱりメンターを見つけるっていうことだったんですね。そしてそのメンターと親密になって教えてもらって、で、成功するっていうこと。正しいメンターを見つけて、そして親密になって教えてもらって、そして成功する。このことについては、やっぱり、今僕の周りを見渡しても、これだけはちょっと他の人に負けないなっていうぐらい、こう、自信があるというか、自慢できる、その、才能の一つだと思ってます。で、あなたも、メンターをこれから持って、いろんなね、情報ビジネスだけじゃなくて、いろんなね、分野でこう、メンターを持って、まあ、例えば格闘技だったりとか、書道かもしれないし、パソコンのメンターかもしれないし、英会話のメンターかもしれないし、まあ、いろんなね、メンターがいると思うんですけども、いろんなメンターをこう、見つけていくことによって、あなたの成功が近づきます。だから、僕自身が、正しいメンターを見つけて、そして親密になって教えてもらっていくっていう、そのステップがあるんですけども、僕なりの、ステップっていうのをシェアしようと思います。じゃあですね、書いてほしいんですけども、究極のメンター。究極のメンターとはと書いてください。究極のメンターとは。そう。で、これからあなたがどんなメンターを探せばいいのか、そして、あなたが、これからどんなメンターになればいいのか。そのね、基準というかコンパスというか、その指針というのを話していきます。そう。で、書いてくださいね。一つ目が、教えるではなく、引き出してくれる人。教えるではなく、引き出してくれる人。で、これ、 もう何回も話してるから、教育と学習というところで話してるんで、まあ、ピンとくる人がいると思うんですけども、こうね、一方的に何かこう、自分の知識を自慢げにこう話すような人ではなくて、あなたの才能をこう引き出してくれる人。あなたがメンターになった場合は、何かね、こう自慢話みたいにバーって喋るセミナーをやるんじゃなくて、相手にこう質問してあげて引き出してあげる。教えるではなくて、引き出してあげる人。そういうようなメンターを持つ必要があるんですね。そしてそういうメンターになる必要があるんです。そう。で、二つ目が、知識を与えるではなく、気づかせてくれる人。知識を与えてくれるではなく、気づかせてくれる人。そう。で、知らないことを言われても、あなたのその毛様体不活系は反応しないですよね。でも、知ってることと関連づけて話してもらうと、ビグンって反応して気づくわけですよね。例えば、まあ、なるべくね、僕も例え話を多く出すように、いろいろとやってるんですけれども、その、知識はマイナ、知識の、変な知識を入れたらマイナスになりますよって言われるよりも、じゃあその1億円を持っていて、株に投資したら0円になりますよっていう例え話があったら、あ、なるほどねっていうふうに、そのマインドセットと、実際にやることっていうのは結びつきますよね。そういうふうに、その、ただ単に知識を教えるんじゃなくて、あ、そうだったんだっていうふうに気づかせてくれる人。それが、本当にいいメンターだと僕は思っています。そう、伊勢さんも、平先生も、ミスター X も、やっぱりそういうメンターでした。そう。でね、イメージしてほしいのは、カンフー映画とか見たことがある人はわかると思うんですけども、まあ、僕もあんまり知らないんですけど、ベストキッドとかありますよね、カンフー映画で。そこでそういうなんか、謎の老人みたいなのが出てきますよね。特に、なんか、日本人とかの謎の老人みたいなのがこう、中国人かななんか、謎の老人が出てきて、なんか弟子にいろいろ教えますよね。その時に、その先生はなんか、政権好きのコツは、まず手をこうしてこうしろとか、そういうふうなことを教えないですよね。ただなんか知らないけど、いいか、じゃあお前は今から3時間家の外で掃き掃除をしてろとか言って、こう掃き掃除をさせるんですね。そしてこう掃き掃除をしてるときに、なんかこの腰の動きとかで、あ、こういうことだったのかとか気づいたりとか、そういうのがメンターだなっていうふうに僕は思って、いいメンターだなっていうふうに思ってます。いいか、水の気持ちになるんだとか言って考えさせて、あ、そういうことだったのかとか言ってね。なんか一見わけのわからないことを言ったりとか、ちょっと謎解きのようなことを言ったりとか、チャレンジを与えてくれる人。そういうのがいいメンターだと思ってます。メンターは、本当にね、あなたの限界を引き出してくれる人がいいメンターだと思います。だから多分、本当にいいメンターに出会った時っていうのは、あなたはね、とてもその、あ、なんか楽ちんだな、ラッキーだな、素晴らしいなっていうふうに思わないかもしれないんですね。なんでこんな苦労をさすんだ、もっともっと簡単に教えてくれとか、もっとテクニックを教えてくれっていうふうに、フラストレーションが溜まるかもしれないです。でも、そうなったらチャンスです。もしかしたらあなたは、その時にね、究極のメンターに出会ってる可能性があります。じゃあですね、書いてほしいんですけども、メンターになってもらう方法。メンターになってもらう方法。で、もうあなたはその、メンターの重要性もわかってると思うし、これからたくさんのメンターをね、見つけて、で、教えてもらってね、どんどん早いスピードで成功していってもらいたいなというふうに思ってるんですけども、なかなかその、メンターが見つかりません。メンターになってもらえませんっていう人がすごく多いんですね。で、メンターはみんな完璧でお金持ちですごい才能を持っていて、俺みたいな人間を相手にしてくれるわけがないんだっていうふうにこう思ってしまって、萎縮してしまって、こう仲良くなれなかったりとかしてしまうんですね。そう。でも、覚えてください。メンターは完璧ではない。そう。でね、メンターは本当完璧じゃないんですね。メンターにも弱点があるし、メンターも普通の人間なんですね。で、メンターと仲良くなる究極の方法は、メンターに足りない部分、メンターの弱点、メンターが補ってほしいと思っている部分、そこをあなたが提供してあげることです。メンターに足りない部分をあなたが提供してあげることです。それが何かわかりません。そのメンターによって違うと思うんですね。例えば、あるメンターは、自分が教えたことについて実績を出してくれたお客さんの声が欲しいかもしれない。もしかしたら、一人で寂しくやってるので、話し相手が欲しいかもしれない。あなたは4つの学習タイプとかコンテンツがもう作れると思うんですけども、メルマガを書いてくれる人を探してくれるかもしれない。何かわからないです。でも、メンターは何か足りないんですね。必ず足りないんですね。普通の人間なんです。ある一定の分野で、ある一定の才能があって、ある一定の成功してるかもしれないんですけども、ただの普通の人間なんです。僕たちと同じ人間なんですね。あなたはそれを補ってあげる必要があるんですね。で、僕自身はやっぱり伊勢さんとこう、仲良くなったのは伊勢さんに聞いてみないとわからないんですけども、やっぱりコピーライティングっていうものがあったからかなっていうふうに思ってるんですね。で、コピーだけはもう誰にも負けないし、やっぱり一番自信があったので、コピーだけはもう進んで、これ書きます書きますって言って伊勢さんにこう書かせてもらって、で、 こう、伊勢さんにね、必要とされたのかなというふうに思ってます。だから、僕はね、そういうふうにして、その、やっぱり、メンターがやりたくないことを、こう、察知して、それをやりますって言って進んでやったりとか、メンターがこういう感情が満たされてないなと思ったら、その感情を満たすように努力したりとか、そういうふうにして、こう、メンターに、こう、なってもらっているんですね。だから、あなたもこれから、たくさんのメンターに出会う。その時に、今のあなたなら、多分、もう、まあ、ニッチの意味とかね、いろんなことを話してきたので、すべて全部共通してるんですけれども、あ、こういう部分が足りないんじゃないかな。これが満たされてない欲だな、満たされてない感情だなっていうのがこう分かると思うんですね。で、そこに、あなたの才能が、こう、提供できるものがあれば、それを提供して、そう、仲良くなるっていうのが、一番最短でメンターになってもらう方法です。そう、でね、一つだけちょっと注意があるんで、書いてほしいんですけども、綺麗事と書いてください。綺麗事。でね、よくね、こう、まあ、継承のメンバーからもそうなんですけども、いろんな人からね、こう、メールをもらうんですよ。村上さん、メンターになってください。っていうメールをもらうんですね。でも、そのメールを見たときに、もう、がっかりするんですね。メールでね、メンターになってくださいってのはどういうことだって、もう、顔も知らないしね、あなたのこともよくわからないし、メンターになってくれって、そんな簡単なもんじゃないよ、メンターはっていうふうに思うんですね。でも、そういうふうにこう誤解してる人がかなり多いんですね。なんかメンターっていうのは、無料で何かをこう教えてくれる人なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。一時期、その、師匠を追い抜かすことが弟子の役目だっていう言葉がこう流行したんですね。誰が作った言葉かちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、すごくいい言葉だと思うんですけども、これが流行したんです。で、みんな言うようになったんですね。メンターは、とにかく、メンターのことを追い抜かすことが弟子の役目ですよね。だから僕はあなたのことを追い抜かします。とか言って、言われても、正直に言って僕も全然嬉しくないんですね。そう。だから、まあ、頑張ってね、努力してるのは嬉しいんですけども、別にそんなことを言われても、全然嬉しくはないんです。そう、だからこれを勘違いして、多くのね、大事なメンターを逃している人がいるんですね。で、これ、本当にね、あなたが失敗しないために、ちょっと、あまり言いたくないんだけど、こう言っとこうかなっていう感じなんですけども、僕たちも、その、ミスター X とか、平先生とかに、まあ、ものすごく今までで計算したら、まあ、数千万円のお金をこう払って、それで、やっと今の関係っていうのをこう築いてるんです。そう。だから、そこにね、メンターがいて、何かね、ほんと綺麗事だけで、なんかね、無料で提供していたら仲良くなれるかなっていうふうなことだけ考えていると、ほんと大事なチャンスを見逃すことがま、あるかもしれないので、ちょっと言っておきます。だほんと綺麗事だけでは、こう、メンターになってもらえない場合もあります。メンターのセミナーに何回も何回も出て、顔を覚えてもらったりとかして、それから初めてその人間関係ができていくっていうこともあるので、それはちょっと忘れないようにしてください。じゃあですね、書いてほしいんですけども、才能をスキルに変えると書いてください。才能をスキルに変えるです。で、あなたにも僕にも本当生まれ持ったギフトというか才能というのがあるんですね。必ずあるんです。で、でも才能だけではそれはお金にもならないし、もう普通の人にも気づかれない程度の小さいものなんですね。ダイヤの原石みたいなものなんです。それを磨いて練習して、初めてスキルっていうものに進化させて、それになったから初めてそこでお金が生まれたりするんですね。そう。僕もじゃあもしかしたらコピーライティングの才能っていうのが生まれもってあったかもしれない。でも、何も練習しないで、何も書かないで、よし、俺はコピーライティングの才能があるぜって思っていても、1円もお金生まなかったと思います。本当に、日本で一番コピーを書いたっていう自信があるぐらいコピーを書いたんですね。そう。で、あなたはね、眠ってる才能がたくさんあるんですね。気づいてない才能がたくさんあると思うんです。でもそれは、才能だけでは何も始まらないんですね。あなたの才能を磨いて、練習して、一生懸命やって、初めてスキルになります。で、スキルになった時に、初めて意味を持つんですね。そう、練習する必要があるということです。楽して簡単にお金持ちになるっていうことは、ありえないんですね。どんな人でも必ず練習して苦労して、そして才能をスキルに変えて、そしてだからこそ今があるんですね。だからあなたもそれを忘れないでください。あなたの才能を練習してスキルに変えてください。いいですか？で、そのスキル、あなたの才能を磨いてスキルになった、そのスキルこそがあなたがメンターに提供してあげられるものです。そう、それをメンターに提供してあげてほしいんですね。スキルをメンターに提供してあげてほしいんです。そう。で、メンターになってもらう方法ですね。まず一番目に、メンターに 足りない部分を探す。メンターが満たされてない部分を探す。で、二つ目に、それを補ってあげること。で、特にそれは、才能を磨いて磨いて練習して練習して、練習したそのスキルであればあるほど、メンターはあなたのことを必要としてくれます。そして、言われたことを素直にやること。そう、これが大事です。メンターに言われたことは素直にやってください。で、逆にね、あなたがこれからメンターになります。なりますよね。そう、その時にも同じことが言えます。あなたの言うことをちゃんと素直に聞く正直な人。そういう人を弟子に選んでください。で、あなたに足りない部分をこう補ってくれる人をこう弟子に選んでください。で、人はね、どうしても自分と似た人を好きになるんですね。共通点が多ければ多いほど好きになりますよね。コピーの話をしてるからわかりますよね。共通点が多ければ多いほど好きになるんです。だから自分と同じような人を選んでしまうんですね。そう。でも、それは多くの場合失敗します。例えば、あなたは大金を持ちたい、お金を稼ぎたい、起業家になりたい、社長になりたいというふうに思ってますよね。で、同じような人を選ぶ。そうすると、その人もお金を持ちたい、起業したい、独立したいというふうに思うわけですよね。当然、あなたのことをすぐ去っていってしまいます。独立してしまいます。そういうふうにして、いいチームにならないんですね。あなたとは違った才能、スキルを持った人をこう見つける必要があるんですね。そういう人をやっぱり弟子にも持つ必要もあるし、チームにも入れる必要があります。そう。でね、この、まあ、メンターになってもらう方法っていうのは、話してきたんですけども、まあ、一つアイデアなんですけども、例えばその、あなたがね、芸能人と仲良くなりたいとしますよね。芸能人、誰でもいいんですけど、アイドルでもいいし、まあ、サッカー選手でもいいし、何でもいいんですけども、芸能人と仲良くなりたい、有名人と仲良くなりたいと思いますよね。そう、インタビューシリーズとかでも同じなんですけども、でも、どうしても、そんな有名な人には俺は相手にしてもらえないんじゃないか、俺は何も実績もないし、お金もないし、っていうふうに、できない、こう、部分を探してしまうんですね。でも、ちょっと考えてください。ちょっと考えてほしいんですね。もし、じゃあ僕がですよ、有名人、芸能人と仲良くなろうかなと思ったら、やっぱりね、その人にこう手紙を書いたりして、その人に本を書いてあげたりします。なぜなら僕はコンテンツが作れるし、コピーが書けるから。そう。そういうふうにしたら芸能人と簡単にコネを持つことができますよね。当然読んだ手紙で心を動かすこともできるし、あ、この人に本を書いてもらいたいなと思わすこともできるし、芸能人は当然、ね、こう、人前に出て喋るのはうまいかもしれないけど、本を書く才能はないですよね。でも僕やあなたっていうのはコンテンツを作る能力がありますよね。そういうふうにしたら、その芸能人とかとも仲良くなれるっていうことです。そう。まあ、これがメンターを、いいメンターを見つけ、正しいメンターを見つけて、そして、正しいメンターと、その、仲良くなって、そして、あなたの才能を提供して、で、あなたが成功する方法です。これを覚えておいてください。
ではですね、次は、究極の進化の方法です。究極の進化の方法です。あなたがこれからいろいろなものを手に入れていきたい。そして自分を進化させていきたい。もっともっとスキルをアップしていって、もっと素晴らしいコピーを書きたい。もっとマーケティングが上手くなって、もっと収入を上げて、もうたくさんあると思うんですよね。もっと素晴らしい肉体を手に入れたい。いろんなことを進化させていく。まあ、進化させていくって決めて、まあ、今回の継承にも入ったと思います。だから、その究極の進化をしていくために、これだけは覚えておいてほしいなっていうことです。で、多くの人は、その、自分を、まあ、進化させたいというか、まあ、何かを手に入れたいっていうふうに思ったときに、と同時に、その、どうしても、まあ、現状のまま、あまり、こう、なんていうんですかね、まあ、これは人間の生存本能として、危機的な状況に陥りたくないとか、やっぱそういう気持ちがどうしてもあるんですね。だから、チャレンジはしたい、何かを手に入れたい、これは欲しい、ああいう風になりたいっていうのは思うんだけど、一方で、でも、今のまま、今のままの方が安心だ、何かをしたら危ないんじゃないか、まあそういう気持ちがどうしてもあるんです。そう。で、これはまあ、僕たちの、まあ、本能だと思うんですよね、本能。でも、奇跡、書いてください。奇跡が起こるのは居心地の悪い場所。奇跡が起こるのは居心地の悪い場所なんです。で、常に自分を居心地の悪い場所に置いておけば、必ずそこであなたは進化することができるんです。 で、まぁ、ちょっと考えてほしいんですけど、例えば、腕立てが5回できる人が、ずっとね、30日間、まぁ、5回ぐらい、楽勝でできる人が、ずっと毎日毎日5回腕立てをしていたとしたら、奇跡は起きないですよね。奇跡は起きないと思うんです。でも、腕立てが5回しかできない人が、無理やりね、もう歯を縛って、もう唇から血を流しながらでも、10回する。でね、それを毎日毎日やる。もう本当に死にそうな思いをしてやる。そしたら、もう30日後には、もう雲泥の差になってますよね。まあ簡単に言うと、すべてのことが、まあそれと同じで、やっぱり僕たちは居心地の悪い場所、うん、もう本当に苦しくてしょうがない場所、うん、まあ苦しくてしょうがないというより、こう、なんか危機的なね、こう、感情、プレッシャーを感じたりとか、そういう場所に行くことで、初めて、こう、成長することができる。そして、自己実現、自分を変えていくことができるっていうことなんです。だから、うん、成功したければ、うん、あなたが、ね、進化をしていきたければ、それは居心地の悪い場所に行く必要があるっていうことです。で、まあ、これ最初に話したかもしれないんですけど、今はもう世界的な大企業になったマイクロソフト、ね、ビル・ゲイツが作った Windows のマイクロソフトありますよね。で、僕たちのほとんどのパソコンには、まあ、マイクロソフトの Windows が入っていて、そして毎日 Word とか Excel とか、うん、ホームページを見るときはインターネットエクスプローラーを使ってるわけです。で、そこまでのもう世界的な企業になったマイクロソフトも、最初は、そのスタートの時は、IBM にその OS を、まあ、売りに行ったんですけど、でそこで、こう、その営業の、ね、マイクロソフトの営業の人が、こう、仕事を取ってきたんですね。で、IBM が2週間以内にこういう OS を作ってくれって言って、わかりました。あ、それうちにありますって言って仕事を取ってきたんです。でも実際には、その時、なかったんですね。その OS は。でも、役員会議が行われて、そんなものを取ってきてどうするんだと。ね、できるかできないかわかんないじゃないか。もしそれで失敗したら、もう終わりですよね。業界の最大手のビッグカンパニーの IBM から目をつけられて、もうすべてがもう終わりですよね。で、再起することすらもう難しいぐらい信用を失いますよね。でも、そういう状況の中で、なんとか2週間で、その OS を持っているところを見つけてきて、まあ買収をして、で、作り上げて、で、最後その IBM のプレゼンの時に、こうポチってこうスイッチを入れて、Windows が、まあその時は DOS とか立ち上がったんですけど、それを立ち上げたのは、まあそのプレゼンの時が、もう初めてだったらしいです。もう時間がなくて、もうギリギリまで作って、それを持って行って、そこで初めて動くことを確認したっていうぐらいの、まあかなり危機的な状況ですよね。かなり居心地の悪い状態に持って行ったことで、でもそこで、まあ奇跡は起きたんですね。うん、で、まあ、何でもかんでもリスクを取ればいいっていう話ではないんですけど、自分たちでそのクリアできる。例えば、ね、自分がもうちょっと頑張って、自分がもうちょっと努力をして、うん、自分がもうちょっと、なんていうのかな、時間とかね、頭とか体とかを使ってクリアできる。そういうもうギリギリのライン、そういう部分を常に目指していったら、ステップアップして、どんどん、気がついたらね、もう他の人が見たら、いつの間にそんなことになったんだっていうところまで、いけるわけです。そう。なので、うん、まず、あなたは、居心地の悪い場所。そこに行くっていう。そして、居心地の悪い場所で奇跡は起こるっていうことを、改めて覚えておいてください。